I received a special gift last Christmas.
昨年のクリスマス、思い出がたくさん詰まった特別な贈り物をもらいました。メイがくれたその品物は、私は結婚して実家を出るときに他の荷物とともに残していったものでした。その贈り物とは、今手に持っているこの小さな茶色い本です。この本は第二次世界大戦の時に軍隊に入った松井生徒の軍人に贈られたものでした。私自身はこの本をヒーバー・ジェイ・グランド大艦長と顧問のジェイ・ルーベン・クラーク・ジュニアとデビッド・マッケイからの贈り物と考えています。この3人の預言者、神の預言者は本の巻頭の手紙の中で次のように書いています。軍の所持により皆さんと直接あるいは代理人を通して個人的な連絡を頻繁に取ることができません。私たちが選んだ次の最良の手段は、現代の啓示の一部と福音の原則に関する解説を皆さんの手にお渡しすることです。皆さんがどこにいようと、これらの教えは新たな希望と信仰、さらには安心感と慰めと心の平安をもたらしてくれるでしょう。今日私たちは別の世界大戦のただ中にいます。今度は武器を使った戦いではなく、思いと言葉と行いによる戦いです。それは罪との戦いであり、私たちは今まで以上に戒めを守ることを心に留める必要があります。世俗主義が蔓延していた、いて、その心情と慣習の多くは、主ご自身が子供たちの益のために設けられたものとして暗拝しています。小さな茶色本の中には、大艦長会からの手紙のすぐ後に、軍務に就く人々に宛てた、立法への従順は自由をもたらすと題された、軍務に就く男性の前書きがあります。この前書きには、軍務に就くすべての人の益のために設けられた軍法と神の律法が比較されています。前書きにはこうあります。神が司令官を務める宇宙には普遍的で永遠の律法があり、その律法には特定の祝福と普遍の罰が伴います。前書きの最後の言葉は、神の律法に従うことに焦点が当てられています。もし皆さんが誇りを持って家族のもとへ戻りたいと望むなら、人として実り多い人生を送りたいなら、神の律法を守ってください。そうすれば、皆さんが戦争で守ろうとしている尊い自由に加え、人々が頼みにしているもう一つの自由、すなわち罪からの自由を守ることができるでしょう。なぜなら、本当に律法への従順は自由をもたらすからです。どうして律法への従順は自由をもたらすという言葉が当時の私の心に響いたのでしょうか。どうして今日の私たちの心にも響くのでしょうか。この言葉が心に響くのは、前世に関する知識が明らかになったからかもしれません。時の初めに永遠の父なる神がご自身の計画を提示された時、サタンはその計画を変えようとしたことを私たちは知っています。サタンは全人類をあがなうと言いました。誰一人失われることがないその計画をサタンは成し遂げられると確信していました。ところがその計画には決して容認できない代価が伴いました。すなわち神からの賜物である選択の自由が損なわれるという代価です。この賜物についてハロルド・B・リー大艦長は次のように述べています。選択の自由は神が人に与えられた賜物の中で命の次に大いなる賜物です。従ってサタンが人の選択の自由を軽視することは些細なことではありませんでした。実際のところ、選択の自由こそが天上の戦いの一番の争点となりました。天上の戦いの勝利は人の選択の自由が勝ち取られたことを意味します。ところがサタンは引き下がりませんでした。サタンの代替計画、すなわちアダムとエバの時代から実行してきた計画は、男女を誘惑し、神がお与えになった選択の自由に私たちがふさわしくないことを本質的に証明することでした。サタンがなすことには多くの理由があります。 その中で一番強いのは復讐という動機ですが、男女を自分と同じように惨めにする目的もあります。私たちはサタンの成功への執着心を決して軽視してはなりません。神の永遠の計画におけるサタンの働きによって、全ての事物に反対のものが生じ、私たちの選択の自由が試されます。皆さんや私が行う一つ一つの選択は選択の自由の試しです。すなわち神の戒めに従うか従わないかを選ぶことは、実は自由と永遠の命を選ぶか束縛と死を選ぶかの選択なのです。この基本的な教義は第2ニーファイ2章27節で明確に教えられています。そのため人は肉においては自由であり、人のために必要なものは全て与えられる。そして人は全ての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。悪魔は全ての人が自分のように惨めになることを求めているからである。いろいろな意味でこの世はいつも戦争状態にあります。この小さな茶色い本を送ってくれた時も、大官庁会は第二次世界大戦よりももっと大きな戦いを懸念していたのだと思います。より大きな戦争、すなわち罪に対する戦争において、この本がサタンとその軍勢に対抗するための盾となり、神の戒めを守って生活することを私に思い出させるものとなってほしいという彼らの願いも込められていたのだと思います。自分たちの状態を測り、前の世代と比較する一つの方法として、最古の基準の一つ、すなわち十戒があります。文明社会の大部分、特にユダヤ教とキリスト教の世界において、十戒は善悪を区別するための最も広く受け入れられている永続的な基準です。私が思うに、十戒のうち4つはこれまでと同じように真面目に受け止められています。文化的にも、私たちは殺人や盗みや偽証を嫌って強く非難していますし、親に対する子どもの責任についても信じています。しかし社会全体としては、日常的に残りの6つの戒めをないがしろにしています。この世的な優先順位から読み取ることがあるとすれば、人々は確かに誠の神の他に神としている事柄があるようです。人々は有名人や生活様式や富、そして時には刻んだ像や物を偶像にしています。簡単や罵りの言葉も含めて、人々は神の皆をあらゆる不敬な方法で使っています。安息日に最も大きな試合、最も真剣な娯楽、最も多い買い物など、礼拝を除いてあらゆることを行っています。結婚した夫婦以外における性的な関係を娯楽や遊びと見なしています。そしてむさぼりは日常茶飯事となっています。あらゆる真剣時代の預言者は、最も重大な2つの戒め、すなわち殺人と姦淫に関する戒めについて警告してきました。この2つの不可欠な戒めには共通の基盤があります。すなわち命そのものが神から受けた特権であること、そして私たちの肉体、すなわち現世における宮は神が定められた範囲の中で創造されるべきであるということへの信仰です。命に関するどちらの面についても、自分の法則を神の律法と置き換えることはおこがましさの極みであり、最も罪深いことです。結婚の新鮮さを軽視する態度がもたらす主な影響は、家族に及ぶ結果です。家族の絆は恐ろしい速さで弱まっており、この弱体化は広範囲にわたって社会に損害を及ぼしています。そこには直接的な因果関係が見えます。結婚した伴侶への献身と貞節を捨てるとき、社会をつなぎ合わせている糸も切ってしまうのです。戒めについて考えるときに役立つ一つの方法は、 それを賢明で全知の天の御父から発せられた愛に満ちた勧告として考えることです。御父の目的は私たちの永遠の幸福であり、戒めは私たちが御父のもとへ戻れるように示された道路地図です。それは私たちが永遠の幸福を得る唯一の方法です。家庭と家族は私たちの永遠の幸福にどれぐらい大切でしょうか。私の小さな茶色い本の141ページには次のようにあります。誠に天国は私たちの家庭を永遠の世に延長したものに過ぎないのである。家族と家庭に関する教義はさらに最近、家族世界への宣言の中でとても明確かつ力強く繰り返されました。この宣言は家族が永遠に続くことを宣言し、神殿での礼拝との関わりを説明しています。この宣言はまた永遠の家族の永遠の幸福が基づく立法も宣言しています。すなわち聖職の神聖な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いられるべきです。神は預言者たちに道徳的な真理があることを明らかにされます。罪はいつの時代も罪です。主の戒めの不従順は常に私たちから主の祝福を取り去ります。世の中は絶えず劇的に変化しますが、神とその戒めと約束された祝福は変わりません。不変のものです。男女は選択の自由を神から賜物として受けますが、彼らの自由そして結果として永遠の幸福も神の立法への従順によってもたらされます。アルマが道を逸れた息子のコリアントンに説き進めたように、悪事は決して幸福を生じたことがないのです。福音が完全に回復された今日、主はご自身の戒めに従う人々に約束されている祝福を再び明らかにされました。創世の前に天において定められた不変の立法があり、すべての祝福はこれに基づいている。すなわち神から祝福を受けるときは、それが基づく立法に従うことによるのである。主の不変の戒めと個人家族社会としての私たちの幸福や福利との関係ほど成分で強調されている教義は他にないでしょう。道徳的な真理は存在します。主の戒めに不従順な人は必ず祝福を失います。これらの法則は決して変わりません。社会の道徳的な指針が弱まる世の中にあって、イエス・キリストの回復された福音は決して揺るぎません。ステークやワード、家族や会員も揺るぎません。私たちは大切だと思う戒めだけを選んで守るのではなく、神のすべての戒めを受け入れるべきです。確固としてしっかり立ち、主の一貫性に完全な確信を、そして主の約束に完全な信頼を寄せなければなりません。私たちが丘の上の明かりとなり、これまでもそしてこれからも変わることのない今し守る模範となれますように。戦時中この小さな本が松井生徒の軍人に道徳的な確固として立つよう道徳的に確固として立つよう励ましたように、私たちもこの末日の戦いにおいて、全世界特に主の祝福を求める神の子供たちにとってかがり火となれますように、イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。